ですね、日本っていうのは言論の自由とか表現の自由とかいろいろ人が自由に言うっていうのはもう戦後はもうがっちり保障されておりましてね、まあ、その点では YouTube というのがアメリカから出てきたからだけど、アメリカも言論の自由っていう感じなんですが、何しろうるさいもんですからね、あれが違反するとかこれが違反するとか、だからもう名前も変えることにしました。SARS-2 今度のはですね、通常の冬の風邪の変形なんですね。 SARS-1 っていうのが2004年に流行って、まあ、SARS-2 とつけた方が良かったんでしょうね。つまりウイルスっていうのは時々変異系が出てきて、さらにそれがもう何ていうか変異株って今言ってるやつがもう山ほど、もう1万とか2万とか出てくるもんですから、まあどんどんどんどん変異する中でものを考えなきゃいけないんですね。でまあだいぶ時間が経ったんでちょっと今度整理してみたんですね。昔からですねウイルスっていうのは最初出てきた時が一番危険で、だんだんだんだん感染は増えてきて、死亡者は減ってくるっていうふうに言われてるんですよ。でまあ、今までまあそういうのを実際に体験したことがないんで、まあ、事実関係だけ整理しようと思ったんですね。まあ、事実関係だけならさすがの YouTube もですね、事実を否定してはいけないとは言わないでしょうから、まあ、これは通してくれるんじゃないかというふうに思った。通してくれるっていうか YouTube が僕の上司でもないんでね、通してくれるも何もないんですが、まあ一応今は力関係がそうなってますから、ははーっつって僕ら庶民は言うこと聞かなきゃいけないんですが、まあ日本における第1波から第5波までの状態をちょっと表にしてみました。データは厚生省の正式な発表で、まあ PCR における陽性者数の最大値もあんまり飛び抜けてるってそんなにないんですけど、一応その時期の一番なだらかにこう上がってなだらかに落ちていくんで、そのピークのところの値ですね。から死者数もまあ似たようなものなんです。死者数の時は時期は少しずれますね。まあ、当たり前ですけど感染する時と死亡する時は少しずれますので、例えば第一波だったらば最大陽性者数っていうのは4月に出て2020年の、それで最大死者数っていうのは5月か6月ぐらいに出ていましたね。で、その時は550人が陽性者で50人が死亡して、まあその比率を出せば 9% になると。第2波が夏ですね、7月から8月のものですが、陽性者数は1日あたり全国ですね、1日あたり全国で1600人、最大死者数が1日あたり20人で比率が 1.25%。 第3波も秋冬ですね、冬正月をかけて、だいたい最大陽性者数が8000人で、最大者数少しずれて、2月ごろ、1月から2月にかけてですが、120人、1.5%。それから、第4波が4月から5月、今年の4月から5月で、まあ、それが、だいたい1日7000人で120人死亡。まあ、だいたい第3波と第4波とのほとんど同じように、なったってことですね。それから第5波オリンピック前後で、まだ今進行中ですが、一応 PCR 陽性者数はピークを打ったような気がしますが、1万5000人、1日あたり全国ですね。死者数はこれから増えてくると思います。まあ1ヶ月遅れぐらいになりますので、今が8月の、ま、10日にまだなってませんが、8月初旬なんで9月初旬頃にこれがどのぐらいの数値になるかっていうことですね。ただ全体の感じは今まで言われていることと同じかなって気がします。つまり第1波の死亡者数の比率がですね、550人の PCR 陽性者に対して50人の死亡者ですから、まあ、9%、まあ、結構高いですよね。まあ第2波から第4波っていうのはだいたい 1% から 2% の間と感染者数は少しずつ増える傾向にあると。それから第5波は、まあ、かなりもう高齢者がワクチンを打ってるっていうのがあってですね、まあ、これも考慮しなきゃいけないんですが、まあ、そういうことではなくて統計の数字だけ見れば感染者が多くて今のところ死亡者が少ない、まあ、これ増えていくでしょうね。まあ、これ注目していきたいと思います。このブログでも 1ヶ月ぐらいだったらもう1回整理をしますので、まあ、それと比較をしてみていただければいいですね。まあ、全体としては陽性者数はどんどん増えて、死者数は減ってる、比率から言えば減ってるということなんで、まあ、一般的に言われるようにウイルスが発生してだんだん時間が経つと、感染する人は増えてくるけども死亡者数は減ってくると、これはまあ理屈通りなんですね。あのウイルスというのは人間の敵ではないんですよね。人間と人間に、一緒になるウイルスというのはまあ、兄弟分みたいなもんで一緒に生きていくしかないんですよね。大体人間の体っていうのは父親母親からもらった細胞は半分ぐらいしかなくて、あとの半分ぐらいはウイルスだったり微生物だったり、まあ、その他の生物だったりするわけですから、人間自体がそんなに綺麗な純粋なものじゃないんですよね。なんか、自分の 親からもらった細胞だけでできていると、だからウイルスも嫌だ細菌も嫌だ、そんなこと言ったら腸内細菌なんか全部撲滅しちゃったら死にますからね人間は。ですからまあ人間は多くの動物の複合体なんだと、自分は複合体なんだ、なんか風呂に入ると自分は本当に一人のように思いますけど実は一人じゃないんだと、共生体なんだと。まあだから毎朝呼びかけるといいかもしれないですね、体内のウイルスとか微生物に、あおはようございますと、今日も私起きましたんで今日もよろしくいろいろな活動してくださいっつって言ったり、寝る時にお礼を言ったりするのはいいかもしれないですね。ただこういう統計を今まで私があまり取らなかったのはですね、この統計っていうのはですね数字がしっかりしてないと困るんですよ。ところがそのいつも言われるように陽性者数っていうのは、感染者数じゃないんですよね。それまあこれまたいろいろ考えながらでどう書いても睨まれちゃうんですよ。だからどう書いても睨まれちゃうんで、じゃあもともとの数字が正しいかと、これもいい加減だとみんなが言ってるわけですよ。まあ、その下に注釈を一応書きました。推定感染者数は陽性者数の約5分の1程度とされていると、これはYouTube で出てるものなのでいいんじゃないかと思って、いろんな推定値がある。まあ PCR の陽性者数って必ずしも感染者とか発症者じゃないってことはそれはもちろんよく分かってるわけですね。ただ問題はもう一つ死者数ですよ。この死者数がね、もうちょっと真面目にお医者さんが書いてくれるといいんですけども、今は死んだ人の喉を調べて、死んだのは全然別ですよ、 SARS で死んだわけじゃないんですけど、死んだ人の喉を調べてそこに PCR 陽性になるようなウイルスのかけらがあったらそれを死因にするっていうのになってるんでね、やっぱり僕みたいな、まあこういうとちょっと自分で自分のことを褒めるようになって嫌なんですが、真面目な科学者はですねやっぱりそういう値は使えませんね。やっぱりお医者さんが診断されてこれは SARS で亡くなったと、ウイルスで亡くなったというふうにお考えになるものをやっぱり死者数としてカウントしたいですね。なんか政治的なのかどういう目的があるかよくわからないんですけど、感染者数を感染者と言わず死者数を死者数と言わないような統計をずっと取ってもらうとですね、ここでもそういうふうな数値を利用せざるを得ないんですよ。だって私が全ての、 死者を診察してるわけじゃないんでですね、だからもうこれしかないんですけども、私はねどんな人でも正確な数字のもとにしないと正確な、考えとかそういうのは判断とかできないと思うんですね。まあ、その点ではできるだけ早く現在のその最大陽性者数とか最大死者数じゃなくて、もう少し信頼のおける、もう今から間に合わないですかね、もう去年の分なんかを修正できないでしょうからね。だからやっぱり人間というのは胸に手を当てて自分としては誠実だと、意見はいろいろありますけどね、それから目的もありますよ、政治とかお金とかいうのが絡まってきたらですね、国際関係とかそういうのが絡まってきたら、まあ、いろんな必要はありますが、しかし一番元になる学問的な数字、科学的な数字っていうのはですね、変にいじくらずにやはり、全く妥当性の高い数字、まあ、超過脂肪でもいいですけど、超過脂肪をやるなら超過脂肪と通常の人口動態統計なんかで出てくる死亡者数とですね、 せめて両方併記してほしい。今までインフルエンザ全部そうしてますからね。だから他のウイルスの病気と比較するにもそれが必要で、まあ、今度だけこんなに特殊な統計をとあの数字が出てますとね、少しあの我々のように科学者で、我々の科学者ってすごく世の中に貢献してるんですよ。だって多くの人が科学の訓練を受けてないでわからないので、我々がですね、管理側っていうか統制側の間に立って、国民の間に、民主主義ですからね、なんたって今私たち民主主義なんで、絶対王政でも何でもないんで、やっぱり我々が市中にいる我々がですね、噛み砕いて、国民に説明するというのは非常に大切なことだと私は思ってるんですよ。ですから実施側っていうか推進側とか防御側もですね、やっぱり真面目を持ってモットーにしてほしい。あんまりこれまた言うとあの YouTube があの削除されちゃうんで、どこまで言えるのかよくわからないんですけど、そういうことで今日は SARS-2 の事実関係をですね、少し整理をいたしました。毎日の生活に忙しい人はこういうことも難しいと思いますので、私が暇の私がやったということですね。